156回の後半でーす。
えい。
お便りを読みまーす。
お、スピードタイプの爆乳か？
ラジオネームゴーストバンコさん、ありがとうございます。
まーす。
小田さん、佐野さん、こんにちは。先日仕事の出張で関西地方のある都市に2週間ほど滞在しました。平日は仕事、週末は羽目を外してアプリで知り合った現地の人とデート、エッチと講師ともに充実した期間でした。が、宿泊しているホテルのチェックアウト前日にとあるやらかしをしてしまいました。ホテルのコインランドリーで洗濯をしたとき、男性とエッチしたときに履く面積が非常に小さいエロ下着を乾燥機の中に忘れてしまったのです。やばいと気づき、コインランドリーに引き返した際には時すでに遅し、おそらくフロントの人に回収されていたようでした。そこで恐る恐るフロント行き、コインランドリーに洗濯物を忘れてしまったようなのですが、と申し出ると、こちらでしょうか、と丁寧に畳まれた蛍光レッドのティーバッグを差し出されました。あ、はい、それです。ありがとうございます。と、冷静を装って受け取ったものの、顔から火が出るほど恥ずかしかったです。自慢じゃないですが、私はかなり不自然なので、あんなに恥ずかしいと思える羞恥心が自分に残っていたことに驚きました。お二人は最近何か恥ずかしい思いをしましたか？とのことです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんかさ、喋り分けるために、
うん。
ゴーストマンコさんの声をさ、ちょっと変えちゃってんけど、はい、うん、別に意図してないのにすごいキモい感じになっちゃった。ごめん。
まあ、でも冷静を装ってる時って大体そうだから。
なんかタイはないのよ。
気まずいね。
しかも蛍光レッドのティーバッグって結構強い。
ティーバッグなんだ。なんかケツ割れじゃなくてティーバッグなんだっていう思いが今ある。
ティーバッグって僕入ったことないかも。
ああ。私はなんか高校生の時に、
うん。
友達から誕生日プレゼントっていただいたのがい、うん、のみですね。
いい友達やな。うん、
ドンキホーテでね、買ったティーバッグ
を。ああ。
ほんまにどうすんのと思った。当時から。
勝負下着ってこと？
ねえ。
でもなんかやっぱりさ、いい下着を履くと、
うん。
メンタル的に上向きにはなるじゃん。
まあ、そうね。なんか、上がらない下着よりは上がる下着の方がいいもんね。
ね。だからまあそういう意味では、こう、派手なものほど、
うん。
なんていうんだろう、もうその日の気分は上がる気はする。ちょっと想像ですが。
ちょっと私は蛍光レッドのティーバッグを履いたとして、
うん、
ちょっとトイレ行くたび気まずいかも。
僕そのティーバッグっていうのがさ、
うん、
ちょっとお尻があまりにも無防備やから、
うん、
それがすごい気になっちゃうかも。座ってる時に、
うん、
あまりにもケツが出すぎてないかって思っちゃうかもしれない。まあ、
だってズボンにさ、接しちゃってるもんね、うん、お尻が。そう。おケツが。
だからもう、ノーパンに近い感触なんじゃないのかなと思ってて。
うん。
あとなんかその、まあ、
うん。
汚い話やけど、
うん。
なんかトイレもさ、
うん。
すごい頑張って拭かないといけないかもってなるかも。
まあ、ウォシュレットしていただいて、
いや、取ってよ。その、T の部分が、穴を守るにしてはちょっと頼りなさすぎるというか。
もうだから、ウォシュレット、全力ウォシュレットでしょ。もう、ね、アナルのシワの一本一本に当てる、水を。
で、それでちゃんと拭き足りてなかったら、今度その、もう、守るものがないから、ダイレクトにズボンが濡れる。
それは拭け。ウォシュレットした後拭け。
なんかすごい、あれやな、ほんまの。あと、自慢じゃないですか。私はかなり不自然なのでっていうのもさ。 まあ、これは自慢していいことやと思うよ。
そう。まあ、やっぱさ、セックス中とさ、普段日常生活を送る上でやっぱ変わるから、うん、恥ずかしさの行き地って。
そうそうそうそうそうそう。そうだよね。
そのセックス中にさ、チンポ埋めっていうのは別にいいんだけど、うん、日常生活で言えないと思うんですよね、皆さんは、
ね。そうだね。
そういうところだと思います。
いや、でももう藤田はあれですよ、ほんまに。セックス面接やと全然アピールポイントになるから、胸張っていいと思いますよ、うん、そんな。
ね、セックス面接、セックス会社のセックス面接で、アピールポイント。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、
即戦力。
そうそうそうそうそうそう。私だったら、ほっとかないなーっていうさ、ちょっとこうなんか、いい感じの人狙ってる女の人がさ、うん、もう節だらアピール、もうしてきたらもう、かなり、ぐらっていっちゃうみたいなさ。
どういうこと？
私だったら、ほっとかないなぁ。まあ、私は自慢じゃないけど、かなり節だらなんですけどね、っつったらさ、
うん、
みたいな。
それは、男女の会話で、
うん。なんかその、彼女とうまくいってない男の人の愚痴を聞いてて、
うん。
で、それで、なんか、ちなみに私は自慢じゃないけど、節だらです、みたいな。
それでさ、お、そうなんや、つってさ、即破面する方も大概だし、そんなさ、
まあ難しいとこがさ、
大概よ、うん。
お便りやとさ、うん、まあ、したためれるけど、節だらっていうことを、
うん。
一般生活においてやっぱ節だらアピールできる場所がないというのは悔やまれるよな。
そう、ねえ、もう、ほんとパンツ見せながら歩くぐらいしかないよね。
まあ、それで恥ずかしがってたらどうしたってなるからな。誰かに強制されてんのかってなるからな、そりゃ。
確かに。
やっぱ、免許制とかがいいんだろうね。もう、可視化してもらった方が助かるじゃん、不思議なのかどうかって。
その免許はどこで提示すんの？その首から下げとくわけでもいかないじゃん。
なんか目立つ、なんか弁護士バッチみたいな感じの、節だらバッチをつければいいんじゃない？
いいじゃん。
ねえ。で、それで、より節だらになるとバッチが変わっていったり増えたりするみたいな。
はいはいはい。もう。より上級のね、節だら
になる。そうそうそう。そう、なんなら、なんか、8人のアバズレを倒していって、やつの、ジムバッジみたいなのをつけて。
ふしだら四天王に挑むんだ。
そうそうそうそうそう。あ、いいやん、それもな。
ふしだらマスターにね、最終的にはなって。
そうそうそうそうそう。俺はこいつと旅に出る、つって、ブーンつって。
まあ、で、まあもう、ね、電気タイプだから。
まあまあ、ちょっとね、泣き声が一個しかないけどね。うーん、しかないけどね。
まあでも、弱中強って使う三つ。
ブブブブブブブブブブブつって。そうね、コミュニケーション取れるかもしれへん。
うん。ピカチュウも大概だしね。ピカチュウしか言えないから。
そうそうそう。
うん、大概。
でもセックスジムリーダー強そうやけどな。
うん、水タイプはさ、想像つくじゃん。水タイプだけはみんな想像つくと思うんだけど。
でもそれさ、すごくない？だってさ、
うん。
まあ、ポケモン準拠で行くならよ。初代ポケモン準拠で行くなら。
うん。
もう二つ目の街で水、不死だら水がいるってことよ。すごくない？
ね。
そんな、もう。
で最初に炎の節だらと、
うんうん、
旅に出ちゃうと、序盤がすごい、
やばいみたいな。そうそうそうそうそう。節だらこれ、もう片仮名にしようか。片仮名表記でね。
ねだ水はさ、想像つけてよ。岩タイプの節だらってさ、 何？
大変。いやでも、ね、イワークとか、ちょっとアナルパールっぽい。
ああ、イワークは一番お尻に入る、ね、ポケモンだね。
まあでも結構そのソリッドなものって、
うん。
相性いいんじゃない？不死だなと。
確かに。
中に入れれるみたいな部分で言うのであれば。
石つぶてとかもなんか、小さい手、小さい手がさ、ちょうどいいんじゃない？
いや、そのさ、もう極力本物のポケモンとくっつけないようにはしてんのよ、僕ね。
恐れるな。
いや、まあでもさ、まあ世界は広いからさ、まあそういう絵描いてる人もおるんやろうね。
それはさ、
うん。
普通にいるよね。
ただ、でもさ、なんか結構なんて言うんだろう。もう普通のセックスみたいな感じの書き方のイメージがあるんだよな。
あ
マンコがあって、そこにチンポ入れて、はいはいはい、みたいなさ。
まあ、マンコとマンコの場合もあるし、チンコとチンコの場合もね、うん、ありますけども。
石つぶてをさ、
うん、
マンコに突っ込むみたいのはないと信じたいというか。
まあ、ちょっと私どもの知見が浅いので、もしね、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
いや、ちょっと、変なこと言うから想像しちゃうじゃん。
いや、でも石つぶて、いいじゃん。
いや、なんか、マンコにビリリ玉入れて、フラッシュしたらマンコすごい光るのかな、みたいなさ。
ああ、まあ光るし。
いいね、そんな。
あと、タッツはさ、
ま、うん。
口がキュッてなってるからさ、うん、チンチン入れやすいな、とか。
ああ、タッツね。
タッツ、キングドラー。もね、シードラ、キングドラになりますけども。
でもハイドロカノンとかそっから撃つんだよ、ハイドロポンプ。
こっちもチンコからさ、
うん、
ハイドロポンプ出して、こう、威力互角にしたらさ、
そんな威力ねえだろ。ハイドロポンプの持ってんのは本人だけでしょ。そんな。
タッツもそんぐらいなんじゃないの？ドピュぐらいじゃないの？ハイドロポンプ
は。見え張ってね、うん。
ハイドロポンプとか言うとりますけども。
まあ、結構なんかさ、多いのがスリーパーって言うじゃん。やっぱこう、人型っぽいのは結構そういうのにされやがちなんやろな。
催眠術
とか。ヌカリオとか。ああ、そう。
サーナイトとかね。
ねえ。
うん。
やめよっか、この話な。ちょ
っと続いてのお便り行こうか。
怒られたくないし。
お二人は最近何か恥ずかしい思いをしましたか？
あー、恥ずかしい思い。なんかあるかな。
まあ、強いて言うなら今、恥ずかしい話してたかもね。
です。
ずり
いや、なんかでも、まあ、あんま人と会ってないのもあるからな。なんか、恥かいたみたいな、ないんだよな。
日常的にないんだ。
なんか間違えてたとかあったかな。
あ、今日さ、俺歩いてたら、
うん。
なんか、普段しない音がしたんだよ。カチャンカチャンカチャンって、え、なんだろうって思ったら、なんかベルトが、うん、ベルトってさ、バックル側と、バックルじゃない側があるじゃん。ベルト、革の方が、
うんうんうん。
それの、なんか、バックルが外れて、
うん、
なんて言うんですか、本来つかない方にこうバックルがついちゃって、それがもうなんか、プランプランってなってました。恥ずかしかったです。
伝わりにくいけど、まあ、なんとなくわかりました。
はい、そのバックルのついてる方が外れちゃったんですよね。
うん、なるほどね。はいはいはいはい、
はい。はい。外れちゃってて、恥ずかしくて。でも
なんか、指摘とかされるまではない範囲のやつかな。その、ベルト大変なことになってるよ、みたいな。
うーん。ちょっとはならなかったので、まあ、自分でまず気づいたんでね。
よかった。あチャックとかはな、荒れちゃうけどな。でも、チャック開いてても、
うん。
カーってならない。
そうね。そんななんか、そうね。あ、ごめんごめん、ありがとう、ぐらい。
なんかその自分のことじゃないけど、
うん。
え、この前その渋谷に遊びに行って、で、それでその渋谷から新宿駅に JR で乗ったのね。で、それでその、うん、JR のそのホームに行くまでの動線が、今、かなり長いことになってて、なんか
もう、はいはい、そうね。
ディズニーランドの順番待ちみたいな感じの列形成ができてて、で、それで目の前になんかその、何歳ぐらいかな ?3、4歳ぐらいの子供を連れてる親子がおったのね、その、海外の人たちで。
うん。
で、男の子が、あの、肩車されてたの。お父さんが肩車してあげてて。で、その男の子のズボンなのかな、なんか、すごい下がってて、うん、あの、ケツの割れ目が丸見えだったのね。
やだ。
それでさ、周りの人がさ、お尻見えちゃってるみたいな感じでさ、
うん、
ハラハラしてて、
うん、
で、それでお母さんがさ、その気づきはって、
はいはい。
で、それでズボンをガッて上げたのね。
うん。
で、あげたら子供がまた下げたの。で、それでお母さんが手で、もうみたいな感じで、ケツの割れ目を手で隠すみたいな、手のひらで。いたちごっこみたいな。ケツ出したい子供バーサス隠したいお母さんみたいな。
ああ。涼しい。暑かったんかね。
いつから恥ずかしさって感じんねやろうと思って。
ああ。学ぶもの、まあ、それに関しては学んでいくものだと思うんですけども。
ああ。
ね、お尻を世間で出してはいけないって。
なんか、ほら、人間っていいなって歌詞だとさ。
はいはい。
お尻を出した子一等賞みたいな言葉あるじゃん。
はい。
じゃあそれを聞く側の層はさ。
うん。
まだお尻出すことは恥ずかしくないんだよ、ラインの子なんかな、みたいな。だからその、日本昔話を見ないぐらいの年齢になったらお尻出すことは恥ずかしくなってくるのかな。
ああ、お尻を出して一等賞だぜって思ってるんだけども、そうね、学んでいって、あ、これ一等賞じゃないかもって気づくタイミングがあるんだね。
僕、てか、お尻を出して怒られた経験がないから、うん、いつからお尻が恥ずかしいと思い出したのかが思い出せないんだよな。
ああ。そっか、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん世代じゃない？
いや、若干、いや、どうだろうな。なんか自分が、その、もちろんその自分が子供頃やってたけど、
うん、
だいぶ教育的に悪いみたいな感じやったのね。やっぱりその初代のクレヨンしんちゃんって過激やったから。
はいはいはい。
だから、親が見せなかったんだよね、まず。
あ
だからなんかこう、ケツだけ政治みたいなのも、
うん、
割と年取ってからそれを触れるようになってるから、
あ
なんかどうなんやろな。でもお尻が恥ずかしいものっていつから思ってるのかな。
ええー、確かに。
で、なんかさ、海外のノリというか、
うん
なんかこう、若者がケツ出してイエーイみたいな、あるじゃん、はいはい。
あるね。
あれもほんまにわからんくて、
その、はいはい、
ケツを出すことに面白さを感じたことが今までない。
すまん。お尻、じゃあお尻見て、ウケない？
うん。だからなんかその感覚がわかんないんだよね。
突然お尻出したら面白いのはマジなんだけど、
びっくりはすると思う。急にお尻出したら。
受けはしないんだ。
受けるのかな
受けるでしょう。
だから、そういう青春を送ってきてないのもあるのかもね。
ああ。
なんかこう、脱ぎ芸というかさ。
はいはいはい。
例えばカラオケボックスですごいテンション上がって脱ぐみたいなさ。
はいはいはい。
そういうノリも今まで一切経験してきてないから。
まあ、それは別に私もなんですけども、でも俺全裸が一番面白いと思ってるよ。
心配なのかもしれへんではな、うん、僕な。
時と場合にね、よりますけども。
まあ、本人が脱ぎたいんやったらっていう話ではあるやん。例えば、飲み会でもさ、すごいこう、テンション上がってさ、なんか会社の飲み会とかでこう、つい脱いじゃって、ウェーみたいなさ、話としては聞くけど、いや、なんか、それを望んでない人にとったなんて迷惑な話なのみたいな。
いや、そうそう。
お前の裸なんて見たくないんだよ、みたいなさ。
本当にそう。なんか、結婚式とかでさ、なんか余興で脱ぐとかもさ、
はいはいはいはいはい、
それはあんま面白くないと思っていて、私。
え、じゃあどういう場面が面白いの？全裸。
まあ、面白い。全裸っていうか、裏切られる状況。え、ここで、全裸なんみたいな。
ね、なんかもちろん、例えばその、アダルトビデオがあったとして、それの企画として出すのは、多分こう笑えると思うね。だから、例えば、宅配便が来て、母音でもいいですかって時に急に胸、ボンって出すとかは多分笑えると思うね。
はいはいはい。
でも、現実世界でそんなこと許されないじゃん、と思って。
ああ。そうね。
許されるのかな、どうなんだろう。
まあ、場所によるんじゃない？許される場所もある。
あ、まあ、なんか信頼関係っていうのもめっちゃ大きいんやろな。なんか、赤の他人が突然全裸になることは僕はめちゃくちゃ怖い。
ああ。
と思うから。いやーでもどうなんだろう。急に佐野ラジオがお尻出して僕は笑ってあげれるのかな。
ねえ、だって、じゃあ、あの生配信しようっつってさ、なんか野田さんと集合するじゃん。うん。できて全裸だったらめっちゃ笑わない？
いやいや、もうパニックよ、その、周りの人よくこうすり抜けてきたな、みたいな。
あまあじゃあ、全然小田さん家に入って、
うん。
あ、ごめん、お手洗い借りるね、つって帰ってきたら、全裸。
うん。うん、わからんな。なんか自分が信じられへんな、その、爆笑してる自分が。
ああ。まあ、笑うしかなくなっちゃうじゃ、笑うしかなくなっちゃうと思うんだけどな。
まあ、もちろん多分お酒とか飲んでたら、もうそもそもね気持ち高揚してるから、笑うと思うねん。シラフの状態で、できんのかな？どうなんだろう。
まあ、別にね、できなくても、そんなことは起きないので全然大丈夫なんですけどね。
でもちょっとお尻では笑いたいな。
ああ。
おけつ。どうなんやろ。みんなお尻では笑えるのかちょっと教えて。
まあ、TPO、俺別にそのなんかガキがさ、肩車してて、こう、出したいみたいな、うん。で、なんか親がこう隠してる状況みたいなのは別に笑わないっていうか、受けないん
だ。うん、難しいな。うん、
そうだ、何が笑え、なんで笑えるんだろう。
ちょっとみんなもね、あの、ツボな裸教えてください。
やっぱ面白いと思うんですけどね、全裸、人の全裸って。
いや、別に受けてないんだけどな、僕、人の全裸を笑うなという教育もさ。
なんでだろうね。まあ
人が全裸になる場面を、まあ、本当に今まで経験してきてないのもあるんやろ
う
な。未知の領域やから。
じゃあ、これから学んでいくんじゃない？
そうね、いずれ。
いずれ、小田さんの前に全裸の人間が続々登場する場面があるかも。
いや、だから、ほんまそのラジオリスナーの人で、これから僕と会う機会があって、
うん。
ちょっと小田さん笑わせたいなっていうのは、ちょっと今日一回ちょっとお尻出してみてください。あの。で、それで笑ったらよかったって言ってあげてください。でも、笑わへんかったら、うん、ごめんなさいって謝ってください、僕に。
いや、でもだからそれはさ、もう今言っちゃったじゃん。 今言っちゃったから、もういずれ来ることが、もう確定した。確定したのよ。
あ、ケツ確定？
そう。なるほど、ね。だから面白くないのよ。
ああ。
小田さんがまさかここでこいつは尻を出さない。まあ、つか、もうそもそもそのお尻を出すという選択肢がない中で突然お尻を出してきたら多分面白いんだけど。うん、いや、これラジオで言ったやつだなってなったら
面白い。いや、ほぼないよ。ほぼないよ。ここでケツ出るだろうなって予測してないから。普段の生活で。別に、どのタイミングでされてもびっくりはするよ。
じゃあ、安心して皆さんはお尻、おケツ出してもらって。
そうです、そうです、そうです。だから、そこで笑うか笑えへんかが、ちょっと私は未知だから。
うん。
そこはちょっと、お願いします。
わかりました。
もう一個だけお便り読んで終わります。
はい。
日常に潜むチンポ、何気ない会話から隠語を見つけよう。無印良品で販売されている世界のお菓子シリーズ。ディアマンココアにはマンコが隠れているです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあもうこれは、
ね、これはもうお馴染みの皆さん、お馴染みのやつですけども。食べた？
食べてない。これって、どういう系？チョコチップみたいな？
マンコ。
迷惑な人。企業にとって邪魔な人。
マンコです。
焼き菓子？焼きマンコ？
焼きマンコですね。
あ
ー。てか今、公式ホームページ見てんだけどさ。なんか、うん、ダイヤモンドという名前のフランス菓子をアレンジしました。ココアのほろ苦さを生かした生地にグラニュー糖まぶして仕立てましたっていうさ、書いてんだけど。うん、何？
じゃあ、ダイヤモンドでよかったよ。
ね、わざとじゃん、これ。マンコにしとるやん。
で、ディアマンっていうのがアレンジのお菓子の名前ってことよな。だって、ココアじゃココアの味やからさ。
ディアマンがあるんだよね。ディアマン。あ、そのディアマンがフランス語でダイヤモンドなんだって。
うん、なるほど、ね。ダイヤモンドでいいじゃんね。
まあでもフランスのさ、お菓子だからさ。
ダイヤモンドココア。
そうか、ダイヤモンドココア。ダイヤモンドココアでもマンコじゃんって言おうと思ったけど、全然マンコじゃなかった。
いや、というか、じゃあココアも、そっちの言葉にならんよじゃない。
ココアはフランス語でもココアなんじゃない？
いやどうなんだろう。やっぱフランス語やから若干違うような気がするけどな。
でもちゃんとディアマンとココアの間に全角スペース入ってっから。
うん、多分ね半角はまずいと思ったんだと思うよ。
妥協点が。
ちょっと近すぎるよねっていうのがあって全角にしたいと思うよ。
ちょっとマンコですね、これ。
普通、だって商品名に全角はしないよ。
ディアマン、ここは。
点じゃあかんかったかな。
いやー、逆にマンコになって、意識してることになっちゃうから。マンコ。
コンマやったらかんかな。ディアマンコ。コンマ、ここは。もう、マンコでもあるし、コンマでもあるし、みたいな。
まあそれね、無印良品それやったら本当に、爆買いします。ディアマン、ここは。
もう、なんかこう、すごいやけくそになってほしいよな。ディアマン、ここは、おかげさまで10万個突破、みたいなさ。
ディアマンココア。
でもなかなかね、だって、そのマンココアでさ、区切ることがないから、他の言葉で。そうね、うん、結構ね。
い
いね、
うん。レシピサイト、デリッシュキッチンっていう、うん、あのレシピサイトに、ディアマンココアのレシピがあるんですけども、うん、ここはなんと、
はいはいはいはい、
ディアマンココアと書かずに、ここはディアマンって逃げてる。うん、
逃げちゃったね。
ここはディアマンです。
あ
だあ。まあ、意識してるよ、これ。あ、マンコなっちゃうわ、って。
まあ、まあでも確かにいいよ。そのお菓子の文法というかさ、
うん、
だからチョコチップクッキーとかもさ、
うん、
その食材の方が上に来るじゃん。
あ
なんかココアディアマンにしてもよかったはずやね。なんなら。でもあえてディアマンココアにしてるという。
ディアマンココア。あとは、あの、ココアじゃなくて、ショコラのね、ディアマンもあるんですけど、ディアマンショコラがあるんですけども、これもね、マンショですね。マンショ。マンショになってる。
いや、マンショはいいだろ、別に。
マンショはいいだ
ろ。逆に何なんだよ、マンショは。
ああ、ディア。
それでは、157回の前半でお会いしましょう。マンショー。
ディアマン、バイバーイ。
マンバ。
マンバ。マンバになりました。